島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けいたします。まずは県内の情報です。葛尾村からのお知らせです。福島求職者総合支援センターでは、求職活動中の生活資金や住宅などにお困りの方に対する相談窓口を設置しています。生活就労相談員が求職者の事情や状況に応じて有益な情報提供を行うとともに、県や市町村、ハローワークなどの国の機関、各関連団体等の担当窓口への橋渡しをしながら生活・就労を支援します。詳しくは福島地域共同就職支援センター内郡山窓口、電話024-995-5057、またはふるさと福島就職情報センター隣福島窓口、電話024-525-2510番までお問い合わせください。以上、葛尾村からのお知らせでした。それでは、シーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けいたします。今日は酒の忍屋平店にお邪魔しています。場所はいわき市平塩の一軒家なんですが、国道6号からもう入ってすぐの場所にあるんですね。素敵な一軒家、そしてお庭の向こうにお店があるんですけれども、今日お話を伺いますのは酒の忍屋さん、浪江町の駅前でお店を経営されていました佐藤英介さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
いや、味がありますねこのお家ね。あ、
そうですね。もう築78年になりますね。
なんかここでお酒を作ってるんじゃないかなっていうか蔵元さんのようなね、なんかそんなイメージがありますけれども、本当に素敵な、
ただ古いだけです
ね、素敵な古民家っていう感じですけれども。そしてお庭も日本庭園風でね、
いや、まあ雑草を生い茂ってたもんですから、ちょっとね手入れしてもらったんです。
すごく綺麗です。
そんでちょっと見れるようになりました。
安心するというか、なんかほっとする、お家に帰ってきたみたいな ね、そんな感じがします。そのお庭を抜けていくと今お店があるんですけれども、今ねお店の中を見せていただきました。本当に所狭しとお酒が並んでますね。
ありがとうございます。
しかもなんかこう見たことがないようなあるようなお酒がありますけれども、
はい、
これは浪江町でお店をされていた時からのもうお付き合いのあるお酒なんですか？
そうです、はい、全部そうです。
あ、そうなんですね。
まあ結局はああいう商品よそで入りにくかったもんですから、なるべく早くここでやろうと思いましてね。
じゃあ浪江町のお店っていうのはだいぶ前から経営されてたんですか？
今年で60年ぐらいになりますね。
そうなんですね。じゃあいろんな蔵元さんとのお付き合いも長く、
あれだけ仕入れるのにも 多分倉本さん40件ぐらいは、お付き合いさせてもらってるんです。
じゃあもう忍屋さんでしか手に入らないお酒っていうのは浜通りでもありますよね。
そうですね、あのね、浜通りで一応うちだけの特約商品っていうのはあるんですけど、今はまあいろいろな方法で各店で仕入れたりするんですけど、まああの特約店ならではの価格で、販売できますのでね。
本当ですね。
そういった意味では、
びっくりするぐらいお安いですよね。あっちで見たのとこっちで見たのと比較してみるとね、すぐに分かると思いますので、皆さんも一度ご来店いただければと思うんですが、
ぜひお願いいたします。
あのこの忍屋平店がオープンしたのはいつになりますか？
去年の6月ですね。
じゃあちょうど1年が経ってみて、今どんな感じですか？
そうですね、あの始まった当時よりはかなり、あのお客さんにもおいでいただいたり、問い合わせいただいたり、送らせてもらったりとかね、まあぼちぼちですけど、なんとか軌道には乗ってきております。
浪江町でそのお店をやっていた頃のお客様っていうのはいかがですか？
おいでいただいてますね。双葉郡のお客さんかなり、
いわきとの付き合いっていうのもこう、あったんですか？
いわきの飲食店さんにもそうですね、30件ぐらいはあの、おいでいただいてたり、あの配達してたりしたとこがあったもんですから、そういう意味ではあのこちら引っ越してもね、あの、とっかかりというかね、まあ、まるっきり最初からじゃなくスタートできましたので、そういった意味ではね、今までのつながりが本当にありがたいと思いました。
もしかしてその再オープンさせる理由っていうのもそのあたりにあったんでしょうかね？
そのあたりが、大きかったですね、やっぱり、
もう早くあの変わったお酒をちょうだいよっていうことが結構言われたんじゃないですか？
そういう声、何回かいただいたもんですから ね、
流通しにくいお酒をこう飲んでみたいとかそう思う方も中にはいらっしゃると思うんですけど。
そうですね、ですからマニアの方なんかもだいぶおいでいただいてますね。
やっと見つけたっていうね、そういう方も
あとは結構ね、東部の方に行ったとかね、あの茨城の方で探してきたんだけど、ね、あっちの方まで行くことねえなーなんて来てくれたりね。
そういう声は嬉しいですね。
嬉しいですね、
あ、ここにあったのかっていうね、まあ、そういうあのなかなかこう流通しにくいお酒なども置いてありますけれども、日本酒と焼酎がメインなんですか？
そうですね、どちらかというと焼酎が多いんです。
焼酎って味のあるラベルがすごく多くて、気になっちゃいますよね。あ、これはどんな匂いがするのかななんて言ったら、さっきちょっとね、匂いを嗅がしていただきました。やっぱりああやってこうお客様に聞かれるので、蓋を開けとく商品とかもあるんですか？
説明するってなかなか難しいんですね。あの個人のいろいろ好みもありますのでね、ですからあの蓋を開けといて香りだけでね、もちろん飲むのは困りますけども
そうですね、まあ、あの紫芋の焼酎と紅芋の焼酎と、あれだけでも全然匂いが違うんですね。
そうですね、香りは違いと思いますね。
まあ、そういったこともこう体験できるようになってますので、気になるお酒があるという方はぜひね、あのお越しいただきたいと思います。これからもぜひお体気をつけてお店盛り立ててってください。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
よろしくどうぞ。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。